おはようございます。2016年11月24日木曜日6時5分になりましたと言いながら8時です。ちょっと寒くってね、ちょっとなんか風邪ひいたみたいで、声が少しおかしいかもしれませんが、いまいちの中頑張ります。お聞き苦しいかもしれませんがお許しを。さて、なんかね、関東の方とかもう朝から雪とかですごいことになってますけど、もうなんかこれで積雪すると観測史上初らしいんですが、もうなんかやっぱ変化が激しいですよね。夏はめちゃめちゃ暑いわ、冬はめっちゃ寒いわみたいな。というか、まあ、雪が降るっていうのはね、実はめちゃめちゃ寒いっていうのとちょっと違うんですけども、ただまあ寒気が早く来てるっていうことではあるので、本当春と秋がどんどん短くなってる感がありますよね。どうなんでしょうか。さて、今日はですね、 IT メディアから電脳戦最終局、最終局超智勲名誉棋士、が勝利、名誉名人かが勝利、囲碁 AI ディープ全豪に勝ち越しということで、まあ、ニュースとかでもね、出てるので、見てる知ってる人も多いかと思いますけれども、オールジャパンでね、日本が作ってるディープ全豪って言われる、前にね、Google が囲碁のアルファ5っていう人工知能のソフトを作って、で、世界のタイトルを取ってる囲碁の名人と勝負して、コンピューターの方が勝ったというのがあってですね、その Google のアルファ5に勝とうということでディープ全豪っていうのを作ってるところですね。ところが今回は、2勝1敗で人間が勝ったということで、まあ、この趙智勲、名誉名人ってこの人はもうすごい人らしいんですけども、まあこのゲームっていうか、まあ、前にね、将棋のところとかでも話しましたけども、いわゆる、完全情報ゲームって言われるタイプのもので、でその囲碁にしても将棋にしても、完全情報っていうのはどういうことかというと、戦ってる両方ともがですね、全く同じ情報を持ってると。要は盤面はね、両方ともこう見てるわけで、だからそこでの情報っていうのは全く同じなんですね。で将棋にしても手持ちの駒っていうのもお互いにどれを取ったっていうのを分かってるということで、完全情報ゲームって言われるんですね。ところが、これって現実の世界では実はあまり、こういうことは多くなくて稀な状態で、お互いに相手の手の内がわからない、手の内というか持ってるものがわからないとか全体像が見えないっていうのが普通ですよね。いろんなものに対して相手がどんな持ち札なのかっていう、例えばゲームでも不完全情報ゲームって言われる、まあ、トランプなんかもそうですよね。トランプってアメリカ大統領じゃないですけど、まあ、そんなはいいっすよね。ちょっとこう体調が悪いと頭が違う方向に回ってるんであれなんですが、まあ、ババ抜きとかやると相手の持ち札が何かって見えないわけですよ。でも相手は自分の持ち、当たり前ですけど自分の持ち札は見えてるけど相手の持ち札が見えないっていうことで、これは不完全情報ゲームって言われるんですね。そこに何があるかがわからない、そういう状態は不完全情報ゲームって言われてて、完全情報ゲームの場合は単純な言い方をすれば計算できる範囲ではあるんですよ。ところが不完全情報になると計算しても出せるような問題ではないですよね。相手 のトランプを配った時にそこに何が配られてるかっていくら計算しようがどうしようがそれは計算できないんですよ。でその中でどうやってこう自分にとって有利に進めるかっていうのは、これはもう なかなかその同じような計算量でカバーできるようなものではなくって、もっとそのいろんな情報をかき集めてその中でこうね考えなきゃいけないで、現実社会の中でも、まあ、特にビジネスとか考えた場合には、競合のね、他社の出してくる製品がどんなものかとか、どういうものを出してきた時にどう対抗するかなんていうのは分からないわけですね。さらにそこでお客さんがどうそれを見てるかなんていうのは全然分からない。だからこそこうリサーチっていうのがすごく重要になってくるんですけど、ただまあリサーチに頼りすぎると今度見誤るということもあって、だからそこら辺が普通今やってるそのディープラーニングとかでうまくいくかっていうと、そうではないところがやっぱりいっぱいあるわけですね。でこの前のトーロボ君の話でもあったような、その意味を理解するみたいなことになってくると、それは単に計算量で求められる話ではなくなってくるんですよね。だからそのあたりをどういうふうに今後開発するのかは、もう一つ超えなきゃいけない大きな壁が今度出てきてるわけですね。で、今の状況の中でそのディープラーニングとかあれをどんどんこう発展させていくことで、果たしてそういう意味を理解するっていうところになるのかどうかっていうのは非常に難しい話で、この辺はねすごく意見が分かれるところではあるんですけども、人間のその言葉を理解する能力っていうのはそもそも元から備わっている能力なのか、後付けの能力なのかっていうのは、この辺も非常に難しい話なんですね。その自分の感情を表現するその方法とかっていうのは、もともと何かこう叫んだりとか笑ったりするとかっていうのはもともと持ってる能力なんでしょうけども、そこに言葉っていうのは乗っかってくるのは、これは後から言葉というものを理解するのか、もともとそういう概念を理解できるように脳が作られてるのか、これはねものすごく難しい話なんですよね。特に文法とかになってくると、だからそのあたりがどう考えるかによってまた人工知能の開発の仕方が違うし、やっぱここは限界があるよねっていうことになるのか、これがですね、このだんだんこう変わってくるんだろうなと。で囲碁とかのこういう完全情報ゲームの場合は、まあ、話し戻して、完全情報ゲームの場合お互いが同じ盤面を見てると、その持ち札みたいなものはなくて、お互いに同じ情報で戦ってるっていう時にはもう圧倒的な計算量の前には勝てないので、だからそこはねもう時間の問題なんですよ。こんなのはコンピューターが勝つかどうかっていうのは、コンピューターの性能が上がれば上がるほど進んでいくので、まあだからその中で今度不完全情報ゲームっていう、その相手が持ち札を持ってる、こう見えない手持ち札がある時、まあポーカーとかもそうですよね。そういうのをこう配られた札のことを推測しながらやっていく。でもさらにそれでも計算量である程度カバーできるようになるんですね。というのは、もともと配られる札っていうのは、トランプは4種類あって、ね、ダイヤ、ハート、スペード、クラブっていうこの4種類があって、でかつ1から13までの、数字と、あとジョーカーがあるって、これはもうみんなに共通した情報として存在してる。でそこでゲームが成り立ってるんで、それのカードの今まで出てきたやつとか、それをこう計算、記憶して計算すると、あと出てないのはこれというのが分かってくるし、さっきのああいうトランプのババ抜きとかでも、だんだん最後の方になってくると誰が何持ってるっていうのを大体はこう推測できるようになってくるわけですね。それをコンピューターでやれば早い段階で、見えてくるものがあると。で、だけど現実の世界ではそれすらわからないのが普通ですよね。そのさっき言ったような例えば、なんていうんですかね、そのマーケットね、ビジネスなんかで言うとマーケットの全体量なんていうのは、それは全然わからないわけですよ。一体どれぐらいそれを求めてる人がいるのかっていうのはそもそもわからないし、どの地域でよく売れるのかどうかっていうのはやってみなきゃわからないことがいっぱいあるわけですね。それを事前にこう読み解くっていうのは難しいし、どこまで行ったらもう売れなくなるかって飽和してるのかっていうのもわからないわけですよ。その日々のいろんな数字の変化を見ながら全体像を常に書き換えていく、なんか、ルールも変わりながら状況も変わっていくっていう中での が現実の世界なので、そうなってくると果たして人工知能というのはどこまでそれを推測できるのかってのは、これはもうどっちかというとこう人間がどうそれを推測してるのかっていうところとか、さらにその人間の限界を超えるには一体何が分かればそれを超えることができるのか、まあね、量が質に転換するっていうのをよく言われますけども、それは人間特有の話なのか、人工知能でもそういうことが起きてくるのか、まあ、これから IoT になってどんどん量は増えていくので、その量がいつか質に変わるのかどうなのか、まあ、この辺のところがですね、今後のこういう人工知能のゲームとかで戦っていくことの、さらにその次の乗り越える壁みたいなのが見えてくるんじゃないかなと思います。さて、そんなところで、ですね、今日も月曜日で、月曜日じゃないよ、昨日祝日やっただけで、今日は木曜日ですよね。水曜日は週刊 IT トレンド X の配信がされてるはずなので、はずって、またそちらの方もよかったら聞いてみてください。そっちもまたもう相変わらず、人工知能、ネタで話を、トーロボくんの話をね、うまくしてますけど、やっぱね、トーロボくんの話はすごいいろんなことを示唆してますよ。だから、本当これから、その、こういう研究が進んでいけば、いくほどですね、なんていうのかな、人間っていうものがそもそも何なのっていうのをますます問われるというか、もっと哲学的な話になってくる、思想的な話、宗教のような話に、なってくるんじゃないかなっていうふうに、そう思います。さて、ということで、もう今日はもう朝から寒いし、天気も悪いので、場所によって雪とか、関東の方とかあちこち雪とかすごいことになってますんで、気をつけててください。そんなこんなで、あ、そうだ、ポッドキャストは明日の配信っていうことなんで、今日ですね、今日配信されますんで、よかったらそちらの方も、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。